10時15分になりました。暮らしつづれ折月の第3週目、今日は高専宝探し花咲く町の技術者たちです。日本のさまざまな技術を支えていると言っても過言ではない学生さんたちがたくさん学んでいます。函館工業高等専門学校、今月は生産システム工学科准教授の山田和正先生がお見えです。山田和正先生ですけども、金属物理や磁気工学材料を専門となさっていて、例えば CD や DVD といった記録媒体の表面の光や磁気を変化させ、よりたくさんの情報を記録させる高密度化の研究などをなさっているという、これは高専の方からいただいたコメントなんですが、それから現在電気電子工学科5年生の担任でもいらっしゃるということ、またさらに数年前にはイギリス北部のシェフィールドという地域に家族と1年研究のために暮らしていらっしゃって、イギリスに住んでびっくりしたこと20連発的なお話もできるということでございます。まずは初めてお目にかかったんですが、山田先生です。おはようございます。
よろしくお願いします。
話題がたっぷりなんですが、まずは函館、お生まれになったのは函館。
あ、そうなんです、
ね、はい、ご縁があったんですね。
父の関係、父の仕事の関係で函館に、はい、数ヶ月だけいまして、はい、その後仙台の方の、職場が父が変わりましたんで、であとずっと仙台と、あとは小学校2年生からは福島県の方に移りまして、
ご専門が今ご紹介しました、金属物理、磁気工学材料などがご専門とありましたが、こういう、はい、物理関係といいますか、こういう工学の方に移られ目指されたのは何歳ぐらいからなんですか？
大学入って、はい、仙台の方に大学だったんですけども、はい、自分が一番適しているのは何かなっていうふうに考えてですね、そういう分野に、進むことに決めまして、でいろいろ鉄 の性質なんかが昔から興味あったので、はい、そういうのに取り組んで、今までやってみて、いろんなですね、デバイスとかそういう電気製品も含めて、はい、そういうものに取り組んでますね。
鉄というと、はい、鉄器の時代からなんか私のイメージは鉄は硬いとか強いとか、なんかそういうシンプルなイメージですが、はい、その鉄の性質っていうのは数えきれないぐらいあるんですか？
鉄はそうですね、私電気電子工学科専門なんですけども、はい、電気電子のうちの電子が鉄にはたくさん含まれてますので、はい、でそれが磁石になるというのに密接につながってます。
はい、その鉄の中に物と物とを結びつけるその磁気があるっていうのは、随分昔から分かっていたことなんですか？はい、
そうですね、昔から分かってました。はい、
すごいですね、人間
で。それを応用して、はい、パソコンのハードディスクとかですね、はい、今光通信などでも磁性体と、はい、光が関係してますけど、はい、そういったところに今生活でも密接に使われてますね。
はい、もうそういうもののない暮らしなんかも営めないぐらいな感じで。
そうですね、はい、鉄 の、 性質を調べることによって、他の性質もいろいろ分かってきたりしますし、
はい、
いろんなそうですね、レアアース、はい、レアメタルっていうのも今注目されてますけど、はい、強い磁石を作るためには、はい、鉄を調べて、あとはそういうレアアースレアメタルを調べるということで、我々の生活の中で強い磁石、強いモーター、強い信号を出したりする、そういうことにつながるんですね。
昔は引きつける磁力が強ければ強いほど大きなものが必要だったものが、今は強くてしかも小さくなっているという。
そうですね、はい、小さくなるっていうのは大事ですし、
それが大事なんですね。
例えば電気自動車モーター、はい、タイヤを回してますけども、強い磁石を作らないとモーター動いてくれない。
すごい不思議なんですよね、はいはい、素人が考えるとね、は
い、ものすごく今強くなってますよね、磁石が。
私にねって言われてもそうですかとしか言いようがない。それはそういうものが開発されて製品化されて、はい、もうこれだけ私たちの生活に欠かせなくなってきたのは、ここどのくらいのものなんですか？何年くらいの間にこんなに進化したんですか？
そうですね、物理学で取り組んでいるのは100年以上取り組んでると思うんですけども、はい、少しずつ、電子工学は 2,30、はい、年ぐらい歴史がありますけども、はい、ここ数十年ですよね、きっと、はい、
これが磁気工学材料のご専門って、この磁気工学材料っていうのはそうするとどういうようなところにこういうものが含まれてるかという材料の研究
ですか？そうですね、材料、基本的には材料、
例えば分かりやすいところでどういう材料を研究なさってるんですか？
まあ、例えば私イギリスで研究させてもらった時は、はい、そこ のイギリスのシェフィールドっていうところは、はい、ステンレスをですね、世界で初めて発明したところなんですけど、まあ、鉄ですと錆びやすいんですけど、はい、ステンレスチールという性質になると全く錆びない、
はい、
まあ、正確に言うと、まあ、別な膜がこうできてるんで、うん、錆びないっていうふうに表現してるんですけど、はい、まあ、そういう性質から始まって、はい、その原子から始まる電子の性質ですね、そういったところが研究対象になります。
すごいですよね。私なんかは、うん、まあ、女性ですのでステンレスのありがたさっていうのは包丁で、
そうですね、
はい、もうものすごい感じが、はい、研がなくてもいい、はい、切れ味が、ね、はい、変わらない
刃物の、生産でもそこ の シェフィールドっていう町は有名なんですけども、
シェフィールドのどういう方がそれをステンレスっていうものを見出したというか、
まあ、偶然に発見したっていうふうに聞いてます。適当な配合でですね、はい、鉄にいろんな物質を入れて、でそのままですねゴミ箱にこう捨てておいたら、それをよく見たらですね錆びてないっていうのを発明したきっかけっていうふうに聞いてますけど、
よくノーベル賞を、ね、100年ぐらい前ですね、受賞なさった方はよく偶然の中からそのきっかけが生まれたっておっしゃいますけれど、
はい、うんうん、まあ面白いですよね。
シェフィールドというと私はちょっとミーハーでイギリスの映画のフルモンティという映画を思い出して、はい、シェフィールドに先生行ってたんだ、そのこと聞かなきゃと思ったんですけど、あの映画は要するにそういう工場地帯 の失業したおじさんやら若者たちがヌードダンサーになってお金儲けをしようみたいな面白いハートフルコメディだったんですけど、はい、いらした時のシェフィールドっていうのは景気はいい時代だったんですか？
景気はそうですね、ロンドンオリンピック の、はい、ちょっと前だったので景気はすごくよくなってましたね。街も活気良かったです。はい、
どういう規模のどういう特色のある街なんですか？
やはりイギリスの中では工業地帯なので、はい、人口が、まあ、40万人っていうふうに言われてるんですけど、はい、その周辺を入れると100万人以上いる、まあ、ちょうど日本でいうと仙台のロケーション的にロンドンよりちょっと北でして、はい、まあ、大きな町の一つで、でまあ内陸ですね、
はいはい、
まあ、ちょっと海から外れてたので、食べ物は魚とかがちょっと難があったっていう思い出がありますけど、
まあ、はい、海がなくても難がありがちな失礼します。
そうですね。
でそのシェフィールドの大学で学ばれたんですね。
そうですね、大学でぜひ研究したいっていうふうに常々思ってたので、はい、チャンスをいただいて頑張って朝から晩まで実験やってました。
そのシェフィールドの大学というのはどういうことを専門としている、どういう特色のある大学なんですか？
大学の規模としては非常に大きくて、はい、ノーベル賞を輩出した人数も、はい、まあ、5、6人いるというふうに聞いてるんですけど、はい、やはり日本でいうとやっぱり東北大とかそういった規模に、まあ、ちょうど仙台のロケーションと同じなので、ちょうど私住んでて仙台 の感じかなっていうふうには、思ってましたけど。
そうしますと、まあ、ステンレスを生み出したぐらい の工業都市で、はい、そこで大変優れた大学であると世界中からやっぱり留学生なり研究生なりがいらっしゃるところなんですか？
あ、そうですね、どこの大学もイギリスは最近は半分以上が外国人留学生だというふうに聞いてるんですけど、
はい
はい、多いですね、まあ、中国人含めて世界中から、はい、半分以上が外国人留学生で、また質が高い皆さん勉強できる人たち集まってきてますね、はいはい、
その中でひときわこの国のこの人はすごかったなとか優れていたなとか熱心だったなって、いや僕と同じくらいだったなっていう方はどんなことが、
まあ、でも一番実験を朝から晩までやってたのは、は
い、僕です。
何を隠そう、私でしたけど、
やっぱり日本人ってね、そうなんですよね。 片時も
ご時過ぎると誰も実験やらないので、はい、一番空いてる時間帯でしたね。
どんな実験なさったんですか？
あの鉄を溶かして、鉄はだいたい1500度 C ぐらいで溶けるんですけど、まあ、溶かしてですね、いろんな成分をあの調合して、
はい、
それでもってあの急に冷やすと違う性質が出るんですよね、はい、鉄って。でそれをですね、いろいろなあの測定であの、まあ、調査して、はい、っていうのを繰り返してましたね、うん、はい。
そういう中で、まあ、切磋琢磨しながら中でも、ね、ひときわ熱心にやってらしてて、あの教授の方ですとか周りの方々からあの称賛の声と、なんでお前そんなに一生懸命研究するのみたいな、なんか両方のリアクションがあったかと思うんですけど、どうでしたか？
そうですね、やはり、まあ、地元の人っていうか地元の学生さんは、はい、まあ、5時過ぎるとあの、まあ、帰るっていうような雰囲気、まあ、スタッフもそうなんですけど、はい、まあ、そういったところがあって、私は普通にあのやってたので、特に気にしなかったんですけども、ただあの外国から来る学生の中にはやっぱり同じようにですね、うん、頑張っている人もたくさんいましたけど、
ただまあ、せっかく行ったから頑張りたい、
少ない中で一緒に頑張ろうなっていう感じで夜遅く、やってたり。
でも念願の場所に行って、はい、好きな研究に打ち込めるっていうのは研究者としては本当に幸せなことですよね。そうですね、楽しかった ですね、
まあ、いろんな、 なんていうか言葉も難しかったので、はい、最初は立ち上げるのに装置を動かすのも大変でしたし、事務の人といろいろですねお願いするのも大変っていう思いでありましたけど、
私たち、まあ、普通中学高校で習うのはどちらかというとアメリカの英語なので、そうですね、はい、先生ですら、はい、あのシェフィールドに行かれた時には、イギリス英語、さらには
北の方で、イントネーションも違う、発音も、違うと全然違う英語に、
あのスコットランドとは違うっていうのは私も一回だけ体感したことあるんですけど、同じイングランドの中でも北部の方はどんな風に違うんですか？
やっぱりまずイントネーションアクセントが違いますね、まあ、我々英語のアメリカ英語をずっと勉強してる、はい、そういうあの発音とですね、はい、向こうは全く違う
聞き取れないんですか？
あと単語もやはりちょっとずつ違ったりするので、はい、どう言っても伝わらないというのがあったりして、例えばあのガソリンっていう言葉、はい、まあ、アメリカだったらガソリンで、はい、あの通じると思うんですけど、向こうは単語が全然違ってて、ペテロールっていうのでないとガソリンスタンドでガソリンも入れられないですし、
オイルって言ってもダメな、ダメ、入れろって言ってもダメな、はい、ペテロール、
イギリス教授でもガソリンって伝わらなかったですね、でそういった単語がですね、やはり
日常生活の、
向こうの人はこだわってるので、やっぱりそれをずっと使ってるとやっぱ通じない言葉があるんですよね。
そう、さっきあの、コーナーに入る前にいろいろとおしゃべりしたら、もうそう地方に住んでいることを誇りに思ってるから、あのロンドン志向とか中央志向じゃない方が多いんですって。
そうなんですよね、はいはい、うん、まあ、食べ物もあれですよね、自分のところのものが第一だっていうふうに思ってるところがあるので
何が美味しいんですか、シェフィールド？
いや、地元のあの、まあ、若い人もですね、なんていうんですかね、地元のもので満足しているところがありますよね、まあ、イギリスですとあの有名なところはフィッシュ&チップスで、はい、タラをフライでっていうのが多いと思うんですけど、そのタラのお魚自体が、はい、なかなかあのちょっと匂いがついてるような、それでも皆さん美味しそうに食べてて一番あのなんてお客さんが集まるところが、はい、そういうあの普通にあのなんですかね、タラのフライを揚げてるお店が一番大人気っていう、我々からするとちょっと待てよっていう
待たないよって、ええ、
ところがあるんですけど、
ここが一番の人気の店だぜみたいなあの奥様とご一緒だったそうで、はい、あの現地の生活、現地というかあちらでの生活を楽しまれたそうですけど、やっぱりその研究だけじゃなくて、あの1年間住むということは地元の暮らしをあの体験して、やっぱり学んだこととか楽しかったことはいっぱいあるわけですか？
あ、そうですね、まあ、生活するにあたって、まあ、不動産 を探したり、はい、まあ、あとは食べ物ですよね、まあ、その2点がやっぱり非常に思い出深いんです、まあ、特に食べ物はあの例えば駅の売店でですね、皆さんあのリンゴを買って食べてるのを見ると、はい、あの青いリンゴがなんで美味しいのかなっていう、私も買って食べてみたんですけど、いやとてもこれはあの日本では売れないリンゴじゃないかなって、本当に酸っぱくてですね、硬くて小さくて、でそういうリンゴをあの皆さんさも普通に朝ごはんで食べたりしますよね。ですから日本帰ってきてやはりリンゴの素晴らしさも一つ分かりました。
工業製品ということで言えばあのどうでしたか。
工業製品もあの、はい、いろんなところで、あの日本の製品が入ってきてますね。やはりあの、まあ、一つ一つ見ると何でもないところがあるんですけど、はい、いろんな部品にしても、まあ、あの日本のメーカーのものが入ってたりするので、あ、ここでも使われてるんだなっていうのは感心して、やはり日本の、あのものは、まあ、世界の中でも、はい、あの製品の品質がいいので、はい、まあ、選ばれてるんだろうなっていうのは思いました、はい、
実際にその暮らしてみていろいろなあの家の中で の、まあ、水回りだとか、まあ、車に関してもそうです、いろんなことをやってみて、あ、使い勝手の良さとか、あの物事のこだわりとかいろんなもので日本との比較をすることがあったかと思うんですけど、はいはい、改めてその外国で暮らしてみて日本の優れた面っていうのはどういうところに感じられたんですか。
あの優れた面もやはりたくさんあったと思うんですけど、まあ、一番思い出にあるのは、まあ、大学の中でもそうなんですけど、はい、物を修理してですね、あの長く使う、はい、家もそうですよね、あの古いものを大事にしてっていうので、そういう文化が根付いてて、それをもうあの自分たちのポリシーだと思ってそれを曲げずにちゃんと大事に使うっていうところは、はい、まあ、大したもんだなっていう。
大学の中にもそういう修理する部門があるんだそうですね。
朝一番でですね、そこにあの行列ができて、そこであの修理してもらう人がこう並ぶんですよね。私もあのよく遊びに行ってですね、いろいろ話をしたんですけど、あのいや、いろんなところで、あのなんていうかサポートがなされてるんだなっていうものを直していきますね。
新しいものを生み出す力と、それから生み出したものを大切に長く使うという、そうです
ね、大切にするっていうのと、まあ、大切なあの要素を見出すっていうところはイギリス人は優れてるなっていう、ところは感じました。
さあ、もろもろの経験をまた授業にも生かしてらっしゃるわけですが、現在5年生を、
はい、
で卒業するんですね。5年生の担任、はい、もう就職あるいは進学はほぼ目処が、はい、立ってるんですね。
そうですね、時期的にあの、はい、ほぼ皆さん、進路決まりまして、まあ、あの就職もたくさんあの求人いただいてる
そうですってね。なんかさっき聞いたら、伺ったら30人ぐらいの就職希望の学生さんに対して600社ぐらい、
そうですね、はい、まあ、あと大学の編入もですね、はい、あのチャンスがたくさんあるので、まあ、北海道大学をはじめ、はい、いろいろあの受験すると合格しやすいというのもありますので、まあ、中学生の受験生の方も、あの聞いてる人いらっしゃると思うんですけど、まあ、ぜひあの高専挑戦していただいて、まあ、5年間あの、まあ、ちょっと長くて勉強も大変なんですけども、まあ、自分に対しての投資だと思ってですね、まあ、5年目の、まあ、卒業の年に、まあ、ぜひですね自分のあの一番いい道を選んで育ってほしいなというふうには思いますけど、
うん、そういう、まあ、これから社会に出るあるいは次のステップに進む学生さんたちもいつかは自分の専門の勉強であの海外へ行ってみたいとかそういうようなこう夢っていうのは感じますか。
あ、そうですね、やはり20歳の学生がですね、卒業していくんですけど、皆さんあの夢があって、個性もあって、あのまあ、頑張り屋ですごくあのいい学生たちなので、まあ、微力ながらですね、まあ、そういうの手伝って、まあ、いい何ですかね、卒業後の人生を歩んでほしいなっていうふうに、まあ、遠くからこう見守っていたいなと思うんですけど、
はい、まあ、シェフィールドに行くならあの北イングランドの方言も学んでいけよみたいなそんな感じですか、
ね、そうですね まあ強烈でしたね。
強烈ですね、はい、いや本当にまたその体験談も聞かせていただきたいと思います。お話も参考になさってください。高専宝探し花咲く町の技術者たち、今月は函館工業高等専門学校専門システム工学科准教授の山田和正先生にお話を伺いいたしました。山田先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。